はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、この方にも来ていただいております。
大分県別府市からペンネーム兄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
パチパチパチパチ。で、今日はシャンチーテンリングスの伝説について話すんですけど、
はい、
この映画は、ちょっといろんな説明をする前に、MCTGM のお題なんですね。
はい。
まあ、マンスリーシネマトークの Google Meet っていう意味なんですけども、まあ、それの略ですね。Google Meet 上で、まあ、参加者が、お互い感想を述べ合うというような、まあ、会ですね。
はい。
なので、世界中誰から、どこからでも参加できるものなので、うん、まあ、この映画、はい。やっぱブロックバスターの映画なので、まあ、結構見ていらっしゃる方も多いと思うんで、
はい、
ぜひ参加してほしいっていうことでこの回をやるんですけど、まあ、だからネタバレなしで話していくんですけど、
はい。
はい。まあ、その、MCGM の、まあ、一応紹介すると、9月18日の土曜日に開催されまして、はい、時間は9時半から、夜9時半から夜の11時まで。
うん。
1時間半ですね。
はい。
多分 10人ぐらいの参加になる。
最大そうですね。
最大10人ですね、
はい。最大。はい。
で、こちらはまあ、ネタバレありで喋れると。
はい。そう。感想が、まあ、思う存分、好きな感じで言っていい。
そうですね。
押されますね。
賛否もね、関係なく。はい。ですね。はい。
で、この参加され、もしされたい方は、この、まず、MCT の、まあ、ホームページがあるんですけども。
あ、シネマアクティフですね。
そうですね。はい。ごめんなさい。シネマアクティフの、ホームページがあるので、そのコンタクトアスっていうところから、まあ、応募してほしいということですね。はい、まあ、もちろん参加費は無料になります。
はい。
はい。で、じゃあ次にこの映画の紹介をするんですけど、まあ、この映画は2021年制作のアメリカ映画で132分で、ディズニー配給の、まあ、MCU の作品ですね。で、映画 .com の説明を読むと、アベンジャーズシリーズを中心に、MCU を展開するマーベルスタジオが最強の力を持ちながらも、それを封印してきた心優しきヒーロー、シャンチーを主人公に描くアクション大作というような、まあ、感じで、その後ストーリーが書いてあるんですけど、まあ、うん、そんな話だと、
はい、
いうことです。
はい、
で、ここからネタバレなしで、まあ、3人で、まあ、賛否はもちろん言っていいので、
はい、
はい、その、はい、もう含めて、はい、軽く感想を言う感じしたいと思います。
はい。
で、僕からまず言いますと、僕はまあまあ面白かったですね。
うん、
結構大絶賛っていう人が多い印象なんですけど、ネット上とか。うん、
はい、はい。
ロッテントマトとか見ると。
うん、
まあ僕は、まあそこそこ、まあ全然満足はしたんですけど、
うん、
まあ MCU だともっとできるんじゃないかっていうぐらいの感じ。
はい、そうですね、はい。期待値が高いですからね。
はい、うん。で、そもそもこの監督は僕結構好きで、
あ、まあ、そうなんですか。
そうなんですね。
はい、おとけさんも好きだと思うんですけど。
何でしたっけ、
監督の説明してなかったですけど。
はいはい。
デスティン・ダニエル・クレットンっていう、黒い司法とか。
あ、そうだ、大好きですね、それは。うんうんうん。
ガラスの城の約束とか。の監督で。はいはい、はい。まあ、そっか、今回は監督だけですね。で、なので、まあ、僕はちょっと、この監督が、
うん、
これやるんだみたいな。これっていうか、アクション対策を取るのかっていうのが意外で。
あ、そうなんですか。
はい。っていうのは、この監督すごい色があるというか。
そうなんだ。
はい。もともと、まあ、結構有名になった作品が、ショートタームっていう作品があって、
はい、
それは主人公がブリー・ラーソンで、MCU で言ったらキャプテン・マーベルですよね。
そうですね。
はい、
で、この、主人公の女の人が、ショートタームというのは、その短期間、その、少年少女を保護するような、まあ、保護観察みたいなところなのかな。ちょっと詳しくわかんないですけど、そういうところで働いてる人で、
はい、
で、彼女もちょっと心に傷を持っていて、で、やっぱそういうところに入ってくる少年少女なので、まあ、家庭に問題がある子とかもたまにいて、まあ、そこの人たちと交流することによって成長したり、その自分の悩みが分かってくるような話で、まあ、すごいヒューマンドラマなんですよね。
うん、
ガラスの城の約束も、まあ、そこで2、3年前でしたっけ、映画公開されました。
最近の、知らなかった。
はい。これも、主人公ブリー・ランソンで、
そうなんですね。
で、お父さんがウッディ・ハレルソンとか、まあ、結構有名な人いっぱい出てるんですけど、お父さんのウッディ・ハレルソンが結構、もともとはちょっと志がある人だったんですけど、アル中になっちゃって、で虐待するみたいな話ではあるんですね。そこからこう逃げてどうのこうのみたいな、まあ、親子の話なんですね。で、ショートタウンもさっきちょっと言い忘れましたけど、まあ、親子の話なんですね。ちょっと親がおかしい人たちが出てくるような。で、黒い司法は、まあ、おとぎやさんもご覧になったと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっと黒人差別の話で、うん、まあ、昔、クリント・イーストウッドの映画で、なんだっけな、トゥルークライムっていう映画があったんですけど、それにちょっと近いような話で、うん、黒人がちょっと、まあ、ほとんど証拠もないような感じで処刑されそう、死刑になりそうなのを助ける、あれですね、マイケル・
ビー・ジョーダン。
ビー・ジョーダン。が主人公で、彼がその弁護士なんですけど、
うん、はい、
だからそのもともと原作があるのかなの話、あ、まあ、事実に基づいた話で。
ああ、まあそうですね。うん、
で、だからちょっと、これまでの作品とは経路が違うんですけど、
うん、
だからこれはなんかその家族の話ではないんですね、別に。
は
い、
うん、
そういう司法の話というか、
国民の話というか。まあまあ、そうですね。法廷ものっちゃ法廷ものっていうかね。う
ん、まあ、すごい面白いんですけど、
う
ん、
そうですね、はい。
だからその初期の2作品、先、まあ、もっといろいろ作品あるんですけど、このブリー・ラーソン、あ、黒い司法でもブリー・ラーソン出てるんですけど。
そうそうそう。
で、このガラスの城とショートタウンっていうのはすごくやっぱ話が似ていて、ちょっとなんか監督のインタビューとか読んでもそういうなんか自分の過去とかっていうようなことを言ってないんですけど、なんかあるんじゃないかっていうぐらい、僕は多分見つけられてないだけでなんかあるんだと思うんですけどね、親と。あとまあ、監督は男性なので、
うん、あ、そうなんですね。あ、
はい、
女性だと思って
た。あ、そうですよね。
あ、はいはいはい。
曽祖父が、なんか沖縄の方らしいんですよ。
沖縄の方？
あ、もともと曽祖父が沖縄で、そこからハワイに移住して。
なんという。
だからちょっと兄さんもちょっと関係がある。だからちょっと日本にもつながりあるような方なんですけど、そういう人で、なのでなんか、その、もともとそのヒューマン的な、
はい、
映画を撮る感じの、はい、人なんですよね、
うんうんうん。
親子関係とか、
うんうんうん、
あと弱者に寄り添うような、
うん。
なので、そういう視点でこの映画はどうなんだろうと思って、うん、興味があって、
うん、
まあ、見ていただいたらわかると思うんですけど、そこら辺はどういうふうに形にこの作品に反映されているのか。
うん、
しかもこの、全くアクション映画を撮ったことがない人が、
うん、
しかも、普通のキャプテン・マーベルとかよりも、よっぽどアクションじゃないですか。
そうですよね。
で、特にその、まあ、アジア系の方が主人公だってことで、
はい、
まあ、多分カンフー映画っぽくなるんじゃないかってやっぱ期待があるじゃないですか。まあ、予告編とか見てもそういうところありますし。
はい、
だから僕はグリーンデスティニーみたいな、ワイヤーアクションを撮るのはちょっと僕苦手なんですけど。
ああ、ワイヤーアクション、
はい、結構、ジャッキーとかが出た後の最近って結構ワイヤーアクション多いじゃないですか。
あ、最近ってジャッキーもそうなんですか？
あ、ジャッキーはわかんないですけど、香港映画の主流の一つとしてワイヤーが結構あるような気がするんですね。
日本の特撮も結構多くなってきちゃって。
うん、
なんかね、やっぱり昔の人
気なのか。ちょっとなんか動きが変な感じがして。
はい、
まあね、わかっちゃいますよね。ちょっと
ムーブがありますよね。
はい。
釣られてるなっていう。
そうそうそうそう。で、僕はそっちじゃなくて、ジャッキーとか、例えばジェットリーとかブルースリーとか。
はい。
まあ、最近出たドニー・イエンとか。
はい。
ああいうのを本当期待してて。
はい。
それが、こう、どうなの、だったのかっていうのも期待してみましたね。
はい、
なるほど、
うん、はい。それはもう、まあ、皆さん判断してほしいなっていうところで。あとは、この作品で、感想というか、一番僕が好きな点は、オーク・ワフィナの存在感というか、女性ですね。
サイドキックの女の子。
はいはい。
相棒の。
そうそうそうそうそうそう。はい、彼女、僕は、彼女は、主人公より目立ってた気がしてて。
同感です。同感です。
存在感がね。
彼女の映画なんじゃないかぐらいの思ったんで、でもむしろ、僕はでも、むしろそっちが、オークワフィナがもっと好きなので、
はいはい、
とても、はい、良かったです。
オーシャンズ8に出た、
そうそうそう、そうそう、この、ね、やつでや、この音声配信に触れたやつで言ったら、
うん、
フェアウェルっていう映画にも、
ありましたね。
はい、出てましたね。 はい。まあ、そんなところで。
ジュマンジとかね。
あ、ジュマンジにも出てますね。
はいはい、結構ね、最近やつ見ますね。うんうん。
はい。まあ、僕の感想はそんなところで。まあ、面白かったので、
うん、
ぜひ、いいんじゃないか、見て、
はい、
この会に参加してほしいな、という、はい、はい、ものです。
はい。
はい。では、次、はい、兄さん、お願いします。
はい。
お願いします。
まさに、問題のある家庭のお話だなと思いました。
あ、まあ、そうですね。確かにね。
はい。今回の映画はですね、非常に、この映画制作者のことは、監督さんの話も今、松さんの話を聞いて初めて知ったという感じで、パンフレットもちょっと今回ちょっと事情あって変えず、はい、本当に純粋に映画を見た、感想とちょっと周辺のもろもろの、うん、ちょっと感想も含むんですけれども、
はいはい、
本当に、この制作した人たち、監督はじめ制作者、作者が意図してそうしたのかどうかは分からないけれども、はい、自分の、意識が見ている自分、方としての意識が、やっぱりいくつかのこのワードにこう反応してしまう、敏感に反応してしまう、自分がいました。そういう言葉がところどころに、結構あって、惹かれるシーンが、ありました。一つは、序盤のことだから言いますけど、指パッチングの世界っていうワードがね、地球に出てくるっていう、この指パッチング跡っていうのは、まあ、マーベル、MCU を見ている人であれば、皆さん共有しているワードだと思うんですけれども、この、話はもうね、もうずっと、コロナよりもずっと前の話ではあるけれども、どうしても現実と被って、見てしまう自分、これは見る側の問題として、問題というか、ちょっと姿勢として、うん、なんか現実がなんか追いかけてるような、そういう錯覚に陥りながら、
うん、
すごく自分の中で響いてくるものがありました。
なるほど。
そしてもう一つは、もはや元の日常には戻れないっていう意味の言葉を、とある人物がとある場面で言うんですけれども、うん、先日の配信で、取り上げてましたドライブ・マイ・カーの原作の一節をちょっとあえて引用させていただきます、
はい。
戻ってきた時には前とは少しだけ立ち位置が違っている、中略、うん、完全に前と同じということはありえないっていう言葉があって、うん、ものすごく印象深いセリフで、これがこうぐるぐる、これも もっともっと前に書かれた春樹さんの作品ではあるんだけれども、
うん、
まあ人間の営みそのものがそういうことを繰り返して、あの時に戻れたらとか、元の日常みたいなことを、やっぱり考えてしまう、ものなのかなと思いながら、自分の中でちょっと深刻になっている、いろんな思いがこう投影されてしまうところがどうしてもあって、で、それはでも、この映画に関しては、とても良い時間として、それを、言葉を見つめる、見つめながら、ちょっと見ている自分がいました。
うん、はい。
という感想を持ちました。で、やっぱり僕がヒーローものに求めるものとしては、やっぱり、はい、未来に希望を抱かせてほしいっていうものがあって、うんうんうん、フィルムノワールにはなってほしくないっていうのがあるんですね。うんうん、そこが、まあ、DC は DC で僕は好きだけれども、クリストファー・ノーラン版を除く DC はおおむね好意的に。
クリストファー・ノーラン版ダメですか？
僕はちょっと、はい、これを、なぜいかに相入れないかを語るとちょっと長くなるので、今日は割愛しますが、うん、はっきり言って、あれは、よくできた作品だと思いますが、特にダークナイトは、フィルムノワールだと思います。うん、そういう感想を持ったんですよ。僕はヒーローものっていうのは、そうではないと思っている、個人的な、思い出としてですね、かつて、沖縄の大好きな作家で、上原正三さんという人が、名優であり、東京の金城哲夫のヒーロー感として紹介している言葉があって、ヒーローというのは子供たちの心からの叫びに、答えてくれる、そういう存在であってほしいっていう、そういう一節があって、僕も本当にそう思っていて、それはもう国関係なく、アメリカであれ、日本であれ、中国であれ、で今回アジア圏のマーベルというか、アメリカ映画、ハリウッドの映画が多分初めてブロックバスターと言われる規模の 映画では初めてなんですかね、アジアを舞台にした、映画というところでも、注目していたんですけれども、それで、マーベルって今ディズニーじゃないですか。ディズニー参加。で、どうしても、中国っていう時にイメージしてしまうのが、このディズニーの、
ムーラン
ですか。この間、実写映画で、
ムーランですか。
あ、ムーラン、はい、はい。ムーランの問題をどうしても想起してしまって、はい、まあ、ムーランは僕、実写版の方は見てないんですけど、アニメしか見ていないんですけれども、うん、どうしても現実の生々しい、そういう関係性とか、そういうものが頭をよぎったときに、じゃこれはどうなるんだっていう、その期待と、ちょっとドキドキする、気持ちが、ちょっと感情が、ちょっとないませになって、ドキドキしながら見てる自分があって、で、結果僕の中で浮かんできた、感想というか、言葉というか、面中腹背だなと思って見ました。中国かと思ったら、中国っぽいどこかっていうね、設定だったということがあり、とある村が、出てくるんですけれども、隠された村、ちょっとね、ブラックパンサーもちょっと想起しながら、外側はちょっとブラックパンサーにも似たところはあるけれども、最後はちょっと、あ、まだアメリカからアジアは遠いんだなと思いながら、ところどころ、最後はちょっといろいろ、まあいい意味ででもおおらかに見ましたけれども、でも描いていることは完全に、従って、いないぞっていう、そういう強者には従ってはいないぞっていう制作者の意思というか、あがきというか、結構ギリギリのところで、まあ、どこまでそういう意図を持っているかどうかは分かんないですけれども、でも、まあ、意図が無意識的にあれであれ、意識的にであれ、でも彼らの姿勢というのは、あ、強者には屈しないというところの、ちょっと、パッションというか、意識はちょっと垣間見た思いは、まあ、勝手にそう思って見てるんですけど、それは、あ、これは面中腹背だな、はっきりは言ってないけど、表立ってはことは構えていないけれども、それをうまくファンタジーの世界に落とし込んで、よく描いているのかなと思いましたということと、あともう一点のポイントと、僕のポイントとしては、トニー・レオンが出たっていうの
がね。ああ、そうですよね、
はい。僕はそんなトニー・レオンの作品は、まあ、レッドクリフとか、キムタクと共演したあの映画とか、見てるんですけど、そちらの、そんなに細部までトニー・レオンという役者のことをそんなに詳しかったわけではないし、すべてを見てるわけじゃないんですけど、ラスト・コーションという映画はとても強烈に、印象付けられていて、僕にとってのこのトニー・レオンという俳優のイメージというのが、愛する女性に骨抜きにされてダメになる、破滅にしてしまう男っていうイメージがあって、あ、トニー・レオンと思いながら、
なるほど。
見事に、で、まあ、僕の中で、あ、二度にわたってやられてるなっていう印象、まあ、感想は持ったんですけど、女には弱いんだと思いながら、同時に、ちょっとこれは設定に対しての、とある組織の、同時にこのトニー・レオンのが今回ヴィラン演じてますけれども、彼に対する疑問として、彼は千年間、大丈夫かな、長きにわたって、闇社会というか暗躍をし続けて、勢力を拡大し続けてっていうことがあったけれども、これだけ時間経って、全然世界を制圧していないのはどういうことなんだろうっていうのはちょっと素朴な疑問として、これだけ強大な力を手に入れ続けながら、欲しいものを手に入れ続けながらであったけれども、あれ暗躍でとどまってるよねっていうのは、ちょっとこれ原作詳しい人なら、もう多分説明できるのかもしれないんですけど、ちょっとそこはちょっと疑問に、思いながら、ちょっと見ていたというところとですね、あと、あ、そうですね、そこはちょっと引っかかりがあったのと、あとキャラクターとしてのシャンチーという、 キャラクターなんですけれども、原作の初版見るとどう見てもブルース・リーだった、ね、びっくりしたんですけど、うん、僕もどっちかというと、あの、あ、マスさんが先ほどおっしゃったように、やっぱり昔のそういう、うん、あの泥臭いアクションというか、はい、ワイヤーアクションではないところのデジタルではない、
うん、
あの、まあ、イップマンも一部ちょっとワイヤーアクションって言ってますけど、でも基本的には肉体のアクションを、はい、際立った。そういうブルース・リー、僕はもう少年、幼稚園の頃のヒーローがブルース・リー で、ジャッキー・チェンが出てからもやっぱりブルース・リーのやっぱりイメージがやっぱりすごく強くって、あの、ジャッキー・チェンをまたいで、あの、ドニー・エンになっちゃったっていう感じの、香港映画に関しては、中国映画に関しては、そういう人間で、やっぱりブルース・リーが今でも、あの、さ、まあ、映画の世界ですけれども、うん、最強だなというイメージがあって、まあ、そういうところはちょっと期待しているのと、で、キャラクターとしての、この、シャンチーというキャラクターの魅力、ヒーローとしての魅力というのは、きっとこれから、あの、発揮されていくんだろうなと、うんうん、期待しています。
なるほど。
なんでしょうね、彼の顔立ちもあるんですけど、
うん、
あ、なんかこう、そうですね、アジア人の平たい顔族感というか、それがやっぱりこう他のマーベルのキャラクターたちに比べたときに、やっぱりこう薄いこう感じにちょっとイメージと印象をどうしても、うん、持ってしまったことに加えて、これは他の作品でも言えることなんです。アメリカアメコミヒーローの、あの、まあ、スーパーマンに始まる、それこそアメコミヒーローたちの、ちょっとずっと子供の頃から抱いていた疑問で、なんで素顔なのかっていうのところの、やっぱり問いが、やっぱりウルトラマンで育った人間としては、
うん、
バットマンっていうのは説得力はあるんですよ。
うん、
でキャプテンアメリカもまあまあギリギリ、うん、ヒーローだなっていう、あのダサかっこよさも含めて、あの、うん、ダサい感じも含めて愛せる部分があるし、まあ、アイアンマンはもうアイアンマンもスパイダーマンも文句なしのヒーローなんですけど、素顔の人が戦ってるっていうところに、なんかヒーロー味がどうも見出しにくい自分がいてっていうのはやはりあって、
うん、
でまず正体は分かるよねっていうところ、まあ、ワンダーウーマンはそこら辺の処理が結構巧妙だったりもして関心もしたんですけれども、そこも含めて、あの、結局コスチュームだけで、あとは、うん、あの、素顔の、あの、別に普段着でも戦ってるし彼は、
うんうん、
なんかそこら辺ヒーローとしての何かしら、うん、もう一つなんだろうな、ちょっと、うん、
変化みたいですか。
そうですね、うん。そういうものが何かしら、いや、ヒーローだなって思わせてくれる何かが欲しいなと思いながら、
うん
うん、これはもう、昭和と呼ばれた時代のヒーローオタの、うん、あの、
それはちょっとわかるかもしれないですね。
ちょっとその辺の、でも、魅力はこれからきっと、
出てくるんだろうな、うん、そうですね。まあわかんないですね。
体感は、うん、はい。あの、マーベル、あの、中身は言いませんけれども、まあ、エンドロール後にも何かしら、まあ、マーベルの映画があると、
はいはい、
エンドロール後は、あの、一番僕は好きです。とあるシーンは、その語られたこととか、
はいはいはい、
うん、今の世界をこう、ひるがえってこう見させてくれる視点があって、あの、映画の作りそのものは、あの、内容そのものはとてもいいなと思ったのと、
うん、
あとですね、その、あ、これ、そう、ディズニーのことに触れると、
うん、
あの、その前のちょっとブラックウィドウまだちょっと見れてないんですけれど、見なきゃと
思
っていて、
はい、
で、ちょっとびっくりしているのが、ブラックウィドウと今回の続く、フェーズ4になってからブラックウィドウ、そしてこれからシャンチーと2作続けて、主演俳優が親会社に物申すっていう展開は、ちょっと、あの、びっくりしていますという。感じですね。だから、どこに向か、うん、さっき、免従腹背っていう言葉出しましたけれども、その中でね、ケビン・ファイギさんはじめ、あの、マーベルの人たちはどういうふうに思いながら、映画作りをこれからやっていくのだろうか、というところへの、こう、期待と、ちょっと、何かしら、まあ、不安と言っていいのか、ちょっと自分の中でも迷うんですけれども、 そういうものもこういろいろとこう揺らぎながら、あの、はい、今回ちょっと見たこう MCU 作品でこういう気持ちになりながら見たのはちょっと初めてだったんですけども、あの、あ、前もちょっとあったかな、あ、でも、あ、でも映画そのものはとても、はい、あの、楽しみながら見ました。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
なんかシムリューが何か言ったんですか？
社長のツイートで、ほうほうほう、これは実験だという、あの、言葉に敏感に反応しまして、で、二通りの意味があると言われていて、うん、あの、社長は、あ、でも、どっちにしても問題なんですけど、一つはアジア人を主軸にした、あの、うん、初めての試みであるということへの反発なのか、あるいは、いや、そうではなくて、今回もブラックウィドウの時は、あの、同時配信という、あの、映画館と、でしたけど、うん、今回は45日ずらして、配信もスタートします。
ああ、そういうことですね。
うん、それ、多分、そこについて、実験だという、まあ、どっちにしても、ちょっと問題はあるな、とは、ちょっと、一ファンとしては感じています。あの、多分、まあ、後者というか、その、配信と上映とのこの組み合わせについて多分実際には言ったにしても、でやってる側からすればやっぱり映画館で上映する作品としてやっぱ本気でね、うん、やってる方からすればこれは実験なんか、実験なんていう言葉はちょっと使わないでくれっていうのは、それは、うんうん、ファンとしてもちょっと言葉は慎重に選んで、うんうん、まあ、選ん、まあね、経営者の人も大変だなという言葉一つ一つ、ね、あの、あげ取られて、それは大変だろうとは思うけれども、はいはいはい、にしてもちょっと実験ということはちょっとないんじゃないかっていうのはちょっと僕も思ったし、うん、でもこうやって一方で、まあ、スカーレット・ヨハンソンにしてもシム・リューにしても、あの言ってる内容はね、また言ってる相手も内容も違うし、一緒くたにするのは良くないかもしれないけれども、そうやって俳優がそうやって意思を結構でかい相手にね、意思表示をするっていうのはとても勇気のいることだなと思うし、そういうことが言える土壌がここ数年のハリウッドの中でそういう変化がもしかして起きてるのかなというちょっと印象も出たり、だからそれがいい方にこれからね、あの、ディズニーもいい方に、あの、ファンが、あの、本当に幸せに思えるような方向に、で、映画館が発展していけるような方向に向かっていけたら嬉しいなと思いました。
うん、そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、仏さんお願いします。
はい。じゃあ僕の、シャンチーの感想をネタバレなしでいきたいと思いますけども、まあ、全体的にはとても面白かったです。はい。まあ、MCU は、まあ一応、まあ劇場で見れてないのももちろんありますけども、あの、全部追ってますし、他のね、細かいドラマとかも最近は、見ておりますので、は
い、
とても、とても楽しみにした作品なんですけども、まあ良かった点を、ざっと5つぐらい挙げたいと思いますけど、まず一つは、まあ何と言っても、これは、期待皆さんしてたと思いますけど、前半のですね、アクションですね、
はい、
うん、で、まあ、あまり細かいこと言うとあれですけども、ざっくりと言うと、まあ、狭い場所を使ったアクションっていうのは結構あるんですけど、この、まあ、本格カンフーというかですね、格闘シーンですね、これがやっぱりすごい見応えがありましたね。これは本当に期待通りというか、期待を超えてくるぐらいの、あ、まあ、まあ、それこそね、ブルース・リーだったりジャッキー・チェンだったりとかね、そういう系譜のものだとは思いますけども、まあ、ハリウッドなんで、また違うものも入れてきてると思うんですけど、そこまで僕も詳しくないですけど、まあ、これはとても見応えありましたね。はい。で、二つ目としては、先ほどもマスさんおっしゃったんですけど、オーク・ワフェナの、まあ、存在感というか、安定感というかですね、これは大きいですし、なんかこの二人のやりとりがですね、まあ、シムリューと、オークワフィナのやり取りがなんかとても見てていいですし、今後もどんな風にこの2人がなっていくのかなっていうのも楽しみですね。はい。で、3つ目のとしては、これ後半の話なんですけど、まあ、今回中国とかそういった中華文化というかね、中華圏のアジア圏の文化みたいなものが、まあ、出てくるだろうなというものは予想はしてたんですけど、まあ、それと MCU っぽさの、まあ、融合というか、こういうものが僕はうまくすごい描けていると思ったんですね。ちょっとした伝説的な話とか、そういうものをどういうふうに MCU で出してくるのかなと思ってたんで、あ、こういう感じで、描くのかというところですね。で、まあ、MCU っぽいということで言えば、当然、まあ、過去作の伏線みたいなのも回収したりだとか、
はいはい、
他のキャラクターですね、作品のキャラクター出てきたりとか、はい、当然、まあ、誰が出てくるかは言えないですけど、そういうのは、まあ、新しく入ってきた、新しく登場したシャンチーとの絡みがあったりなかったりみたいなところですよね。これも非常に MCU という続きものとしてね、楽しかったなっていうところはありますね。はい。で、4つ目としては、このシャンチーとその演じてるシムリュウという役所ですけど、この2つがちょっと重なる部分が僕はあると思ってて、最初、シャンチーは、まあ、最初からヒーローなわけじゃないっていうところですよね。まあ、ちょっと予告編みたいなの見たりとかすると分かりますけど、そんななんかすごい職業についてるとか、金持ちとかいうところじゃなくって、ヒーロー誕生団っていう話ですから、まあ、徐々にね、はい、ヒーローになっていくんですけど、このシムリュウのその、自身の、俳優としてのキャリアアップみたいなところが重なって、なんかちょっと、あ、面白いなっていうところがありますよね。これからの彼の活躍も楽しみですしね。はい。いい俳優だと僕も思いますし、
はい。
すごい楽しみですっていうところですね。で、最後5点目としては、僕はこれは個人的には、この作品から MCU 作品に入ってもいいんじゃないかなっていうのを思ってて、まあ、そんなにややこしい話でもないですし、
はい、
新登場のキャラクターですし、なんか新しい物語が、まあ、シリーズ的にも始まるっていうところがありますので、まあ、ちょっとね、敷居が高い部分も MCU 作品はあるかもしれないですけど、これだけ見て、MCTGM に参加するというのも、まあ、あえてね、それもありじゃないかなというふうに思いますので、興味持たれた方はぜひ。まあ、例えばね、カンフー好きだとかね、いうカンフーが大好きっていうことは見ても全然いいと思いますしね。
本作だけで全然わかりますもんね。
そうそうそうなんですよね。なんか、まあ、気になったらね、過去作見返してもらえばいいと思うんですけど、話がわかんないってことはないと思いますね。いいと思います。はい。僕の感想はそんなとこです。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかありますか？言い足りないこととか。
まあね、ネタバレなしなんでね。
そう、難しい。まあね、本作はなんかアメリカで先週同じように公開されたんですけど、70億円 ?7000 万ドルだったんで、で、なんか3日間の興行のなんか記録を
振り返ったんで。なんかね、聞きましたね。そんなこと言ってましたね。
だから、
アメリカでも相当、
はい、アジア系の主人公なのに、すごいなと。
そうですね。
いやー、いけるっていうことですね。
実験はだから。
実験。
成功してるって
実験だとしたら成功です
ね。いや
ー。あー、でもシーンは嬉しい。ぼかして、なるべくぼかして言いますけど、
はい、
竹のシーンは好きですね。
あ
ビルのね、
そうですね。
見たかったシーンの一つ
です。なるほどね。まあ、アジアっぽいっちゃアジアっぽいです
よね。ああ、やってくれた。よかった。
はい。
先ほど、オットケイさんおっしゃった、その狭いところのアクションとか、ああいうのは、そうですね、言われてみると、ちょっと、香港映画とか、アジアのアクション映画の結構、お箱なのかなとか、思ったりも、前半のあるものの中での戦いとかね。
そうですね、あれはいいですよね、あそこは。
あと、そう、もうタイトルになっている武器。
はい。テンリングス。
これはやっぱ、はい、ちょっと、そうね、どこまで触れるべきかっていうのはあるんですけど、多分これについても、これからより
クローズ
アップされてくるんだろうな、という描き方で。
そうですよね。まあね、謎がやっぱりいっぱい、
そう。
ね。あるなって感じがしますしね。
宇宙中の知識を集めてもはっきりわからないっていうね。某所の。いやー、ちょっとこれが、ちょっと武器というか、まあ、 ね、どちらにも転ぶものだという比喩としてもすごく、あ、面白いなと思ったし、あれが、まあ自分なんかが見ると、あ、ウルトラブレスレットだって思います。
ああ。そういうのあるんですね。ごめんなさい。僕わかんないですけど、あるんですね。
帰ってきたウルトラマンがウルトラセブンから授けられた時で、もう本当にもう神としか言いようのない、むちゃくちゃな強い武器なんです
けど。そっから来てる。あ、そんなことないか。
いや、多分もう全然、あ、でもブレスレット。
は
あ、時はね、うん、あ、でもちょっとね、あの神感はちょっと、はあ、ああいう感じだなぁと思いながら見てました。
僕は最近あの輪っかっぽいものを見ると、あ、テンリングスだとかすぐ思ってしまう。
テンリングス発祥のね。
ただ輪っかを見るたびに。
いや、本当にあの、MCU のあの作品で、はい、あの初めて、あの、まあ、名前はね、
うんうん。
なんか原作では、原作っていうか、もともとあれなんか腕輪じゃないんですよね、テンリングスって。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。
あれ間違いかな、なんかどっかで見たんですけど、なんか、腕輪の方がいいっていうことで腕輪に変えたみたいなことを、どっか、いや、間違いかもしれないですけど、
映画に、今回の映画で、
で、うん、多分そんな感じのことを書いてたような気がするんですけど、ちょっとかなり、あの、おぼろげなんで、ちょっと信用しないでください。
あ、でも、いや、にしても腕輪である、あの、今回の設定はとても、いいなと思いましたね。
やっぱさっき兄さんおっしゃったように、その、なんかやっぱヒーローになった時に、
はい、
普段と違うっていうのはやっぱ上がるところではあると思うんで、はい、そういう点でやっぱ、あの腕輪っていうのは、まあちょっと、はい、見た目が変わるじゃないですか。
まさに。
それは結構重要かもしれないですね。
あの、継承のシーンは、あの、ちょっとヒーロー感というか、あ、今、シャンチになった瞬間だと思いながら見ましたけど、ね、
うん、
とある継承を。
はい、ちょっと話しすぎるとネタバレになってくるかもしれないので、ここは
ね、
ま
あね、
意外と難しいもん、
そうですね。まあ、調べていただいたなりね、はい、してもらえばと思いますね。
はい。
はいはい、じゃあ、今日は、テンリングスの伝説について話しました。はい、ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。